ブッキーと
さやかの
ジャックインザボックス、イエイ。
この番組は安藤さやかと
ブッキーこと石田洋子がお送りしております。続いてのコーナーは
クイズ、わからなくても問題ない、
ない
あー、エコーしてくれた
大事なところだから3回言いましたみたいな
大事ですからね、ないっていうのが問題ないということが
そこが強調されればね、いいっす
なるほど、はい、今回も、1月の雑学をご用意してきましたので、
まあ、開けたからね、
そうですね、あのご家族とかご親戚とかにね会った時にね、俺こんなこと知ってるんだぜ、知ってるっていう風に、使ってもらえれば嬉しいと思います。
嫌われるところ一直線だよね
この人何言ってるの
あの人さ、会うたびにさ、よくわかんない雑学ひけらかしてくるからさ、ちょっと親戚の集まり行きたくないんだよね。
そう、そんな風にはならないでくださいね、皆さんね。まあ、ならないと思いますけど。
はい。言い方がね、ね、ちゃんとね。
そう、安藤みたいにその透かしたような感じで言わなければ。
近くあるんだ。
うるせえ
どうぞクイズ
じゃあ皆さんも一緒に、考えてみてください。
はい、
じゃあ行きます。
はい、
おせち料理の栗きんとんはどういう願いを込められているでしょうか。1、豊かな一年を願う。2、めでたさを願う。3、五穀豊穣を願う。
五穀豊穣かな。
お
ていうか、私そのクイズが終わったら栗きんとんに対して物申したいことがあるんだけど、
なんでだよ
とりあえずクイズが終わったらちょっと物申したいのでクイズ
待って、気になりすぎてクイズ考えられない
五穀かな、色的にあれなんだろう、五穀豊穣願ってそうだけど違うのかな。
私栗きんとんってなんか金運が上がるっていうような感じだと思ってたんだけど、
あー確かにイメージ上そうだね。
そう、選択肢ない、あれと思って今ちょっと困惑してますむしろあれ選択肢ないぞ
何となんだっけ、
え、
何と何と何だっけ。
はい、豊かな一年を願う、めでたさを願う、五穀豊穣を願う、この3パターンですね。
めでたさを願うってよくわかんないけどね、
その新年明けましたねっていうことなんじゃないの。
願うって何、
めでたさを、あ、確かにな、めでたさを願うっておかしいね、なんか
めでたいことはめでたいけど、めでたくなってくれってまあまあまあいいけど、
まあ、じゃあ新年
私は
めでたい、私は1にしようかな、豊かな1年にしていきましょう、はい、みたいな。
ういっす。
はい、皆さんはどれを選んだでしょうか。おせち料理の栗きんとんはどういう願いが込められているのでしょうか。1、豊かな1年を願う。2、めでたさを願う。3、五穀豊穣を願う。さあ正解は、あ、1、豊かな1年を願う。やったー、
私ちゃんと栗きんとん食べよ、食べてるけど栗きんとんうちのおせちに入ってないんだよな
あ、地方によって違うってこと。
あ、多分うちが入れてないだけじゃないかな。
あー、
そう、あー入ってるかもな、1、2個とかで入ってるか、入っちゃあの優先して食べよう忘れちゃった。
解説いきますと、黄金色に輝く財宝に例えて豊かな一年を願う料理。やっぱ財宝なんや。
金運じゃんね、それ。
え、当たった。
ね、
見た目の美しい色合いから金運を呼ぶものとして、正月などのめでたい席で、出されるようになったとされています。
なる。
なるほど。
なりました。
で、なんでそんなに。
物申していいですか？
はい、どうぞ。
じゃあ、じゃあ栗きんとんに物申すわけじゃないんだけど、うん、なんか、ここ、なんかさ、同じ名称で違うものって多いじゃん。ああ、なんか同じ名称で違うものって。
あの、おはぎと、なんか、なんだっけ、おはぎ、あれなんだったっけおはぎとなんかまた違う言い方があるみたいな。
逆逆。同じもので違う言い方じゃなくて、同じ名前で違うもの。
ああ、逆か。
で、私がイメージするっていうか、私が子供の頃食べてたり、その、うちの地方でいう栗きんとんのちゃんと、まあ、名称のものって、おせちとかに入っている栗きんとんじゃないのよ。栗きんとんのおせちの入ってるやつってさ、なんか、周りがさ、なんか、
あん
みたいな感じで、その柔らかい甘い感じじゃん。でも、なんか、私がその子供の頃とかに、その、児童館とかで作ってたり、あと、おばあちゃんとか、おばあちゃんち岐阜なんだけど、基本岐阜の発祥のものなんだけど、で、食べる栗きんとんってそれじゃなくて、なんか、さつまいもとかを、なんか、ふかしたのを練って、で、それでその、こして、布とかでこして絞ってやるものだから、なんかすごい、なんかね、なんか、あんみたいな感じじゃなくて、もうちょっとパサパサっとしている、ただ甘いんだけど、なんか、まあ、なんかね、本当にでもね、すごい甘くて美味しい栗きんとんなのよ。で、私がイメージする栗きんとん、本当それなのよ。結構高いのよ。多分、1個1粒で200円とか300円するかも。ちっちゃいやつで。
あ、私食べたことある。そうだ。なんか、岐阜の、なんか、
そうそうそう。
岐阜県の、
の、
特産店みたいなのがあって、そこでたまたま行った時に栗きんとんって言われてるのに、え、私の知ってる栗きんとんと違う、なんか、小麦色というか
私のイメージする栗きんとんはそっちなのよ。で、なんか本当にすごい好きで、なんか、その、めっちゃちょっとずつ食べてたの。美味しくてすごい好きすぎて、でもすぐなくなっちゃうから、本当にちっちゃく細かく切って、ちびちび食べてたの、子供の頃。子供の頃なんか高いしさ、買えないしさ、親にねだってたのよ。なんか。
だって、10個入り安くて1500円とかって書いてある。
あー、そうそうそう。
高
っ？で、ちっちゃめで100以上は絶対するし、まあ今だったらその、ご褒美とかで買えなくもないけど、その、子供の頃に親にねだる金額じゃあんまなかったから、
うん、
なんかそれがすごい好きすぎて、めっちゃ好きな栗きんとんなのに、だいぶ後に大人になった時にお正月に出てくる名前が栗きんとんで一緒で、私はちょっと違うって思った。
やっぱ地方あるあるじゃん。地方あるある。
私、これじゃないって思ったものもしたいって話。なんでもないっす。いや、ずっと思ってんだよ、これは。
いやね、地方によってね、違う食べ物になりますよ。しょうがない、しょうがない。
鬼まんじゅうも違うんだよ。鬼まんじゅうも、こっちだと、ふかしっぽい、ふわっとしてる鬼まんじゅう。なんか鬼まんじゅうスーパーとかであるんだけど、なんかね、ちょっとね、ふかしっぽい感じになってるのよ。こっちで。
地獄まんじゅう？
え？
また地方のあれが出てきたぞ。
鬼まんを多分ネットで調べると、結構、なんかふわふわのスフレっぽい感じにゴロゴロと芋が入ってるのが、多分東京とかそっちだとメインなんだけど、こっちだと違うのよ。もっとすごいもちもちして、なんか、すごい、なんだろう。なんか、ふわっとした感じじゃないのよ。っていうのの、鬼まんも違うっていう、私は、言いたい。そんな話じゃなかったんだけど、今日話してる内容は。クイズだったんだけど、
うん、
鬼まんもね、おばあちゃんとかがよくね、ふかしてくれて、作ってきてもくれて、よく食べてた鬼まんは、この東京にある鬼まんじゃないのよ。
逆に鬼まんじゅうが栗きんとんっぽくない？今名古屋で調べたんだけど。
見た目がちょっとそうなのかも。ああ、ふわっと。でもね、あの食感もね、味も全然本当に全く違うから、ちょっとね、愛知とかで食べる鬼まんじゅうと岐阜にある、栗きんとんを皆さん食べてくれ。じゃあ食べてくれ。美味しいんだよ。本当に美味しくて。うん、違う。もうこっちにあるのじゃないんだよ。
あ、もうこっちの、東京の方はね、なんかふかしたものだからね。なんか。
しよ。でも、私が思っている鬼まんじゅうは、あんまりこっちでその同じ似たような食感のものがあんまり見かけなくて、うん、なんかちょっと若干もう、ちょっと違うけど、洋館っぽくなってるみたいな。
うん。
そんな話です。クイズ戻っていいよ。
クイズでこんなに、うわーって言葉が聞けるとは思いませんでした。
クイズ戻ってください。私のちょっと、ストレスをぶつけておきます。
わかりました。では次で最後ぐらいかな。はい。じゃあ次行きます。
はい。
1月7日は七草がゆの日です。七草がゆはいつ食べるでしょう、はい、?1、朝、2、昼、3、夜。 さ、さささ。
よくみんな食べてるのは普通に夜ご飯だよね。
ああ、まあ確かにね、なんか7日で、あの、お正月に散々豪華なものを食べた胃を夜にゆっくり消化、消化のいいものを食べるみたいな。
あと、多分準備とかそういうのとか含めてみんな夜なのかな。でも、そうなんか理屈とかでいくと朝なのかな。でも夜なのかな。朝にしよう。あ、なんか、おかゆだから、朝。
確かにね。おかゆって朝食べる。ああ、それ中国の文化か。
わからんけど、わからんから適当で。
じゃあ、私も朝っぽいな、そんなこと言われると。あ、でも夜かな。じゃあ夜にします、私は。はい、皆さんはどれを選んだでしょうか。1月7日は七草がゆの日です。はい、七草がゆはいつ食べるでしょうか。1、朝、2、昼、3、夜。さあ、答えは朝です。
朝なんだね。
あ、7日の朝に合わせて6日の夜から準備を始めます。
あ、なるほど。な
んで朝、ある意味夜合ってんじゃん。
ポジティブだね。あれ、なんで朝なんだろうね。
夜に七草がゆの歌を歌いながら七草を包丁で叩き、あたたたたたた
たた、それ6日にってこと。
そうそうそう。で、無病息災の願いを込めるというもので、7日の朝にお粥を炊いて七草を入れて食べます。
なんで朝なのっていう理由は書いてなかったね。
そうだね、なんで朝かっていうのは書いてないけど、ま、夜に、まあ、七草がゆの歌を歌いながら
準備をして、
準備をするからっていうことなのかな。
下
ごしらえが時間かかるとか。それで、
なるほどね。ちょっと調べ直しておきましょう。
もう怒られた。はい、はい、勉強になりましたね。以上、はい、クイズわからなくても問題ないのコーナーでした。
はい、すが。いかがでしたでしょうか。さやかとぶっていのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では、あれ、こっちがぶっていじゃない。
そうだったんだけど、声聞こえないなと思って言ってしまった。この番組では皆様からのご意見ご感想を募集しております。こんなことをしてほしいとか、こんな話をしてほしいとかありましたら、お気軽にメールをしてください。さっきさやか同じこと言った。
うん、言ってないよ、どうぞ。
宛先ですが、現在放送させていただいておりますインターネットラジオピフリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見やご感想、私たちへの質問とか送っていただけたらと思います。ピフリネットのホームページはカタカナでピフリネット、またはアルファベットでピフリ .net、 pfri.net と入力していただくと出てきます。もちろん直接メールで送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは jack@pifri.net、 jack@pfri.net です。皆様から
ですね、メールアドレス訂正入ります。 jack@pifrinet.com。
私が見てるのね。
jack@pfrinet.com、 こちらに皆様からのお便りお待ちしております。
申し訳ございません。
こちらのラジオピフリネットはツイッターとフェイスブックもやってますので、ぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターは@pifrinet、Facebook は facebook.com/pifrinetで検索できます。
はい。え、なんだっけ。
私たち2人もツイッターをしておりますので、それぞれ個人でフォローとかしていただけたら嬉しいです。さやかこと安藤さやかは安らぐ富士に清いに華やかで安藤さやかと検索してくれると出てくると思います。
皆
さんフォローいいねよろしくね。
あ、全然聞いてない。ブッティこと石田は、イフコロの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、大仏になってます。いろいろすいません。
よろしくお願いします。
お願いします。
この時間のお相手はさやかこと安藤さやかと
プッティこと石田陽子がお送りしました。
次回の更新は1月17日です、はい、次回もぜひ聞いてください。
こちらの放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りいたしました。バイバイ。
今年もよろしくね。
本年もよろしくお願いします。